皆さんこんにちは、練馬映像人インタビューです。この番組では練馬にゆかりの映像人の皆様にお話を伺い、練馬と映像文化の関わりを紹介していきます。今回と次回のゲストは映画監督の沖田修一さんです。沖田監督、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
沖田監督は練馬区江古田にある日本大学芸術学部映画学科で映画を学び、2009年南極料理人で商業映画監督デビューをされました。月と雨、横道、世之助、森のいる場所など数々の話題作を発表いたしまして、今年夏には最新作子供は分かってあげないが公開されました。今回は日大芸術学部時代のお話を中心にお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最初にですね、その、練馬区で学生生活を送られてたと思うんですけど、練馬区といえばどんなところが思い浮かびますか、パッと。
練馬区はやっぱ江古田の日芸ですかね。江古田周辺のお店とか、よく行った居酒屋さんとかご飯屋さんとかですね。
沖田監督の頃は江古田にもずっといらっしゃった時代ですか？
ですね、1年生と2年生は所沢で、3年生4年生が江古田っていう時代でしたね。
3、4年の2年間を江古田で過ごされたという感じ。
はい、そうですね。
今日はですね、その日芸時代の体験が今のお仕事にどういうふうに結びついているのかというのをお伺いしたいと思ってます。その日芸に進むという選択なんですけど、なんかその森田芳光全映画という本に寄稿されているものを読むと、高校時代に映画が好きでだった。でその時におじさんに家族ゲームを勧められてというのが出てくるんですが、でもその文章を読むと、要は家族ゲームに出会う前から映画はお好きだったってことですよね。
好きになり始めていろいろ見るようになってきたぐらいの時期だと思います。高校入ったぐらいですかね。なんか自分たちでビデオカメラで遊んでいて、ちょっと作ってみたりしてたんです。作ってもう本当遊びです。内輪受けのビデオですけど、それを作ったらなんか編集みたいなことまでして音楽入れたりして、おすげえとか言って遊んでたんですよね。それが5分ぐらいにしかならなくて、2時間ある映画がみんなすごく見えてきて、それで映画を見るようになって、なんか近所に本屋さんの2階がレンタルビデオ屋さんだったんで、そこでなんかいろいろビデオ借りてきて見るようになったりして、それが多分高校生ぐらいだったと思います。
作ることの方が先にあったって感じなんですね。
はい、僕はそうでしたね。家族も誰も映画好きな人いなかったし、あんまり見る文化がなかったですね、家に。
その時のビデオは8ミリビデオ、
ハイエイトですね。ハイエイトとか VHSC とか。
うわー、懐かしい。ちっちゃいカセットのやつですよね。
そうです、そうです。その頃のビデオカメラが当時あったんですよね。
ビデオカメラお持ちだったんですか、それは。
うちの父がなんか新しいもの好きだったのか分かんないですけど、あったんですよ。で全然使わないのが奥にしまってあって、あとは友達が持ってたカメラがあったんで、はい、それで遊ぶように。
で高校生ぐらいだったんですね。
そうです。
で、まあ、家族ゲームに出会って、で、まあ、非常に衝撃を受けたというふうに書いてらっしゃいますけど、どのようなところで衝撃を受けたんでしょうか。
いや、もう夕暮れのとこのシーン見て本当にぶったまげたっていうか、あ、こんな面白いのあるんだと思って、もうずっと笑い転げてたような感じでしたよね。なんか映画って結構もうちょっとこう、なんていうんですかね、別世界のもののような気がしてたんだけど、家族ゲーム、なんか自分たちの世界の話のような気がしたっていうか、なんていうんですかね、うまくいない、変な共感があったんですよね。こういうのだったら映画全然面白いって、なんかちょっとなんか曲がりなりにも思って、若い頃のなんかあれですけど、すごいなと思って、こんなことできるんだって思って、いろんな映画があるんじゃないかと思って探したりしました。
その時探したものでまた出会ったものとか、ご記憶の作品とかありますか？
当時 BS 第2で夜9時から映画のチャンネルがあって、それで放送されてたのとか、あとその日曜日に3時ぐらいから、昼の3時ぐらいから NHK でやってた映画の番組があったんですよ。なんかその映画の番組をよく見るようになって、あ、こんなのやってるんだとか、題名だけで見てみたりとかそんなようなことをしていたと思いますね、はい。
その映画を見ている中で、どこか、まあ、映画を仕事にしたいというふうなお気持ちが出てきたんだと思うんですが、それいつ頃だか覚えてらっしゃいます？
でも高校生で映画を好きになって見始めて た頃にはもうなんか映画の仕事をしてみたいなっていう気持ちはあったような気がして、なんか自分で物語を書いてみたいなというか、なんか自分で作ってみたいなみたいな気持ちはあったと思います。
日芸に行こうと思ったのはどういう理由からだったんですか？
運よく日大の付属校にいまして
高校時代ですね。
いや、それが中学からいたんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい、なんていうか私立中学受験をした、お坊ちゃんでございまして、それで日芸に行ったら映画学科があるっていうのを知って、おおと思って、で日大が全部受けるテストみたいなのがあるんですけど、それをやったりなんか面接したりとかして無事に撮影科に入るんですけど
監督コースもあるんだけど、監督コースじゃなくて撮影録音コースを選ばれたのはどういう点からだったんでしょうか？
まず自分がそのなんか監督とかそういう風になるとか思ってなくて、まあ作りたい気持ちもあったけど、学費も結構したし、なんか手に職をつけたいなと思って、カメラに触れる機材に触れるのがいいなと思って、それで撮影録音コースに行きました。
撮影録音コースっていうのは中で撮影も録音も体験するものですか、それともまた中で撮影と録音専門性で分かれていくんですか？
そうですね、1年生はまだなんか僕の時はあの両方やるんだけど、2年か3年生ぐらいになってどっちに行きたいかっていうのを分かれていくみたいな感じで、僕はそのままカメラマンの撮影家の方に進みましたね。
カメラを覗いて切り取るっていうことをやりたかったっていう感じですかね。
まあ、写真部とか高校生の時にそうやってなんかちょっと写真部みたいな、あの全然活動しなかったんですけど、ちょっと現像したりとかそういうことをしたこともあったので、あ、なんか面白いなと思って、それが全然違和感はなかったんで、はい、いいかなと思ったんですけどね。でもなんかどっかでやっぱもう自分で何か物語を作りたくて、自分がちょっとそこにこうズレを感じ始めて、はい、あまり行かなくなりましたね、大学。
じゃあ、あんまり通ってなかったんですか？
そうですね、あの4年生ぐらいになってから、ほとんど行かなく、3、4年生ぐらいで行かなくなったりして、僕、だから大学5年間通って、
ああ、そうなんですね。
なんか、3年生実習っていうのと、卒業制作と、こう、監督コースの監督とこう組んで、作品を作るのが課題になるんですけど、3年生の時にもう監督コースの人と組まないで、あの一人で実習制作の映画撮るために学校行かなかったりしてたんですよね。
そうなんですね。
大学の映画の大学入ったのに実習映画撮るために大学行かなくなったって、もうわけわかんなくなって
そうでしたか。じゃあ日芸の印象はむしろ所沢の方があるみたいな感じですか？
まあでもエコダもまあ結構通ってたから行ってたかな。でも、あ、はい、なんか所沢は確かにあの思い出深い子はあります、はい、
学校でそのあこれ良かったなっていうようなその印象的に覚えてることとかってありますか？
だからまあ僕が、ま、撮影科に行ったんで自分で何か撮りたくなった時に周りに撮れる人がいたんですよね。だからそこで会った人たちと先につながったような気がして、行った先に行った映画が好きな人たちとまた会えるっていうのが一番良かったような感じがしましたけど。
でもそれすごい大事なことですよね。その映画が好きで、しかもその技術的に習得をしようとしている人たちが周りにいれば一緒に やれるってことですもんね。
まあそうですね、はい、僕の場合は授業という感じではなくなってしまったんですけど、でも大学で得た仲間たちとそれからも何作か、はい、あの自主制作の映画を作ったりしました。
在学中からもう自主制作で、
はい、1本撮ったんですね、
はい
はい、その大学を休んでまで撮ったんですけど、
うんうん、
あんまり面白くなかったんです
ね。ああ、そうなんですか
それでもうなんかあの気がめいっちゃいまして、はい、あ、もう無理だと思って卒業してからあんまり作んなかったんですけど、急になんか作りたくなって、
はい、
っていう感じでしたね。
その在学中撮られたものは媒体っていうかフィルムですか、ビデオですか？
8ミリで撮りました。はい、8ミリ
フィルム、
フィルムです、はい、
お、 監督の時代でもまだ機材とか、
はい、
まだ現像とか大変だったんじゃないですか。
それがなんか地元の駅前に小さい写真屋さんがあって、そこの人がよくわかんないけど調べてあげるって言ってそこで出せたんですよ、
あ、本当ですか。
そこのおばさんが出してくれて、はい、だから駅前の小さなカメラ屋さんにその現像したフィルムを出しに行って、はい、それで編集はスプライサー買ってきて自分の部屋でひこたま切ったり貼ったりしてましたね、
はい、その撮影機材はどうされたんですか。
友達から借りたんですけど、まっすぐファインダーに映ったまま撮れないんですよ。ちょっと斜めになってだから撮ってる方ももう斜めになるのを前提に絵を決めてからちょっと動かして撮るみたいな、むちゃくちゃでした、はい、でも映写機も何回も新宿の駅前のカメラの木村屋に直しに行ったり、
ね、その高校時代にもすでにビデオがあったんだけど、はい、もう8ミリフィルムに、まあ、
そうですね、
なんでフィルムで撮
ったんですかね、ちょっと僕も覚えてない、
ビデオと違ってそのカットの感覚が物理的に見えるじゃないですか、フィルムって。
そうですね、はい、
それは大きいですよね、うん、はい、ビデオとはちょっと違う感覚だと思うんですけど。
ああ、そうですね、なんか物理的にこう動いてるんだとか、上映する方も物理的に映してるんだとか、はい、いろんなことがやっぱ分かりますね。セロハンテープで貼ってるんだとか。
あ、そうだそうだ、はい、あ、じゃあその、在学中の1本はもう8ミリで撮られて、
はい、そうですね、はい、
卒業されてなんか、
うん、
2年くらい経って鬱憤が溜まっていたのでって本には書いてあってましたけど
、はい、そうですね、なんか多分撮りたかったんだけどどうしていいか分かんなくって、卒業してからポジフィルムの現像のアルバイトとかをしてたんですけど、友達ん家に行ってなんか鍋をつついてたら、こう不登校児たちがみんなで鍋をつつくみたいな話を思いついて、あ、面白いなと思って脚本パッて書いて、うん、1日2日、まあ、撮影 2,3 日だったと思うんですけど撮ってみたんですよね、うん、それがすごく面白くて、
うん、
大学卒業してから数年でしたけど、うん、ただそれがなんか映画祭のコンペでグランプリ取っちゃって、うん、僕もびっくりしちゃってあれみたいな感じになってっていう、そんな流れがありましたね、はい、なんかもう不登校児が無理やり鍋を囲ませられて友達にさせられそうになって爆発するっていう、うん、まあ、変な話だったんですけど友達になる、なって学校に来いって谷野先生に言われて、切れるっていう話でしたけど、はい、まあ、それだけでした
でもそこからその、まあ、賞を取ったりしたことから、うん、はい、あ、また作ろうという気持ちがどんどん強くなってきたって感じですか。
まあ、その誰かに見てもらうっていう体験をしてしまったところもあって、で、それが400人ぐらいの人に見てもらって、
うん、
すごく笑いが起きたんですよね、
うんうん、
それがすごくいい、嬉しくてよかったなと思っていて、でその後それを見てくれた方からもたくさん声かけてもらって、
うん、
今でもそれを見てくれた方とよく仕事をしたりとか、そういうふうに自分の仕事につながっていったりしたんで、辞められなくなったというかはい、
オフィスシローズの佐々木史郎さんのお名前が本には上がっていましたが、
はいはいはい、そうですね、佐々木さんは審査員ではなかったんですけど、はい、たまたま見に来られていて、僕も大好きな家族ゲームのプロデューサーだったんで、はい、で僕も昔その高校生の古本屋さんの2階でビデオを借りた頃に、よく佐々木史郎さんの名前を見つけては借りたり、まあ、ATGの、
うんうん、
はい、
そうです
ね、映画を根掘り葉掘り見たりしてたんで、
うん、
佐々木史郎さんの名前はちょっとしたこう記号だったというか、この名前は間違いないみたいな、なんかだから、ね、神様に声かけてもらったみたいな気持ちがあって、なんかそれは嬉しかったですけどね。
で商業作品、まあ、南極料理人を撮られる前に、はい、ミュージックオン TV でドラマを撮ってらっしゃいますよね。
はい、そうですね。
後楽園の母と青梅街道精進旅行。
すごい。はい、そうです。
はい、両方とも拝見しました。
本当ですか。ありがとうございます。
まあ、そういう意味では、商業作品っていう意味では、こっちの方が先に。
はい、そうですね。その後楽園の母という ドラマが一番最初でしたね。
どういう経緯でそのミュージックオン TV さんのドラマで撮ることになったんですか？
そもそもそのこの素晴らしき世界っていう映画を見てくれた俊道さんという方が、その当時ピクニックという会社をやっていらして、そこに監督なんかも在籍していて、その方に南極料理人の企画をやりませんかっていう感じで渡してもらっていて、ただそれが時間がかかってやれなかったんですね。なかなか延期していて、その間にその会社に来た仕事でミュージックオン TV が10周年なんでドラマやりませんかっていうんで、たまたま僕がそのピクニックという会社にいたので、はい、じゃあ僕ちょっと前哨戦でじゃないけど、南極料理人って急に映画やるのも大変だからって言って、じゃあやってみようかという感じになりましたね。
じゃあそのピクニックさんに来た仕事で、自由にやっていいっていう感じだったんですか？
本当に自由で、オリジナルの企画だし、音楽チャンネルで普段ミュージックビデオをたくさん流しているチャンネルが急に親子もののドラマとかが流れたら、やっぱそれはそれですごいんじゃないかっていうなんか企画意図もあって、あ、じゃあっていうんで脚本書いてっていう感じだったと思いますね、はい、
基本的に脚本ご自身で必ず参加されてますよね。
そうですね、
ごく例外を除いては、
はい、そうですね、はい、なんか脚本自分で書かないと気が済まないというか、はい、演出がうまくできないというなんか感じがありまして、
はい、もう脚本を書きながら、なんていうんでしょう、映画を自分の中でのその映画を固めていくという感じなんでしょうか。
はい、
その後、まあ、そういう意味では南極料理人が商業映画デビュー作という形にはなろうかと思うんですけども、これはその出してた企画がようやく通ったっていう感じなんでしょうか。
いや、もうその俊道さんという方がまずやりませんかっていう話になって、で脚本を書いてるうちに結構みんなこれ面白いんじゃないかって言って、だんだん大きく話が大きくなってきて、それで、その鍋と友達とかをそのコンペで見て一緒に見てたその西ヶ谷さんという方が、まあ、東京テアトルのプロデューサーですけど、よく仕事もご一緒させてもらってる人ですけど、その方がその俊道さんと一緒になって南極料理人をやってくださったんですね。まあその間に日本後楽園の母とか、まあもうちょっとあったかな、なんかテレビドラマの仕事をさせてもらって、なんかちょっとずつ段階を踏ませてもらったっていうか、急に大きな映画でデビューさせるのも大変だろうからっていうのもあったりしたのかもしれないですけど、カメラマンもだから芦沢明子さんってよく一緒にやってるカメラマンの方は最初に紹介していただいて、はい、だからそのテレビドラマからまず一緒にやらせてもらってっていう、はい、そういう感じでしたね。すべて南極料理人のためになんかちょっと準備を待ってもらったようなところがあります。それは本当助かりました。
南極料理人は南極に行かないまでも北海道でもね、相当過酷な撮影だったと思うんですけど、そういう意味では新人監督がやるの大変だったんじゃないですか。
ああ、そうですね。なんかマイナス15度ぐらいだった。なんかそれでも2月の一番寒い時期に撮影させてもらって、そうですね。なんかもうベテランの俳優さんたちも多かったんで、はい、かなり緊張しながら、はい、撮影したのを覚えてますけど、はい。
数ある作品の中でちょっと今回一本だけのキツツキと雨についてちょっとお伺いしたいなと思っておりまして、というのは映画作りの話じゃないですか。映画作りの魔物性というか、こういったその映画作りを題材とした映画を作ろうとされたのはなんかどういう思いからだったんでしょうか。
当初は村に撮影隊がやってくるみたいな話をやりたくて、その撮影もしたことない村にっていう感じでしたけど、昔活躍した映画監督が来て、その監督が好きな若者の村の青年が一緒になって映画を撮ろうとするんだけど、監督が全くやる気がないっていう話で、監督もいなくなっちゃって残された映画をみんなで撮るみたいな話を考えてたんですけど、プロデューサーの佐々木史郎さんとかと話してて、なんか逆にした方が面白いんじゃないかっていう話になって、それで25歳の映画監督っていう設定を思いついた時に、あ、面白いなと思って、でそれでそのまま設定でもう一回書き直して、そんな感じで話が進んだような気が、 はい、します。
映画作りの話をやろうっていう意識はあったってことですか？
村に撮影隊が来る話がやりたかったですね。
ああ、そっちなんですね。
はい。その映画作りのドラマだけど、異文化交流の話、特にテーマが映画作りじゃなくてもいいものを目指すというか、映画を作ってる人だけが喜ぶ映画にはならないように、映画作りはモチーフにしながら交流のない2人の人間がこう距離を近づけていくっていう、そっちの方を大事にした映画にしたいなっていう話をして、はい、だから映画作りじゃなくてもいい映画作りの映画を作ろうというか、なんかそんな気持ちを持って臨んだ覚えがあります。
最終的な形では小栗旬さんの映画監督と、それから傍らに常にいる古舘寛司さんのベテラン助監督さん、一回その監督が逃げ出した時に追っかけてきて、頭叩いて、お前監督やらせてもらってんじゃねえかっていう、そのベテラン助監督さんらしいその屈折というか、俺はできないんだぞっていうのがあそこにはあるじゃないですか。
ありますね。
なんかすごいそこが、その今、その他のものでも成立するっておっしゃっていながら、やっぱりその映画作りならではの
そうです
エッ
ね。
センスがすごい入ってるなと思って拝見しました。
そうですね。なんか幸せなんだぞみたいな。自分ではないと思いながら、25歳の映画監督に来てから、どっちかっていうと、ちょっとずつ自分の体験が入り込んでいくみたいなことは結構あって、きっとそう思われてるだろうなっていうことももしかしたらあったのかもしれないですね。
島田久作さんのキャメラマンさんが最初怖い感じで入ってくるんだけど、村の奥さんたちが協力して竹槍の訓練やるあたりからだんだんみんなが乗ってきて、レール敷いていいかって言い始めるじゃないですか。あそこら辺からそのこうみんながこうなんとなくこのゾンビ映画どうなのと思ってた気持ちがぐーっとこう一つにまとまっていく。で、そのきっかけにその島田久作さんのキャメラマンがレール敷いていいかっていうところからスイッチが変わっていく感じとか、なんかこう空気が変わる瞬間というか、なんかすごくあったような感じがするんですけど、実際の撮影現場でもそういうなんかこう何かがきっかけで空気が変わるとかってやっぱりあったりするんでしょうか？
いや、あるんじゃないですかね。でも、なんか僕がその時思ってたのは、映画のスタッフさんって結構厳しいし、なんかいろいろいますけど、基本映画が好き、なんか面白いことが好きでやってる、それを大事にしながらやってる人がほとんどだなっていうか、どっかしらでそういう面白くないと嫌だっていう気持ちを持ってる人が多くて、それは誰もが映画をやってる人ならなんかなんとなくある気持ちなんじゃないかなと思って、レール敷いていいって最初脚本に書いた時に僕なんかケラケラ笑ってた気がするんですけど、
ああ、そうなんです
なん
ね。
かいざやってみたらこんなになんかいいシーンになると思わなくて、竹やり隊とかも結構ふざけてたんで 気持ちがちゃんとこう伝わるとやっぱりいいシーンになるんだなと思って 僕もあのシーンまさかのいいシーンになったんでびっくりしたんです
すごいいいシーンですよね、本当にね。で、山崎さんが、小栗さんにこう、また呼んでよっていうところがあるじゃないですか。
なんか南極料理人撮った時に本当にどうしてもうまくいかなかったと僕は思ってたんだけど、出てくださった生瀬勝久さんが打ち上げで、また呼んだよって言ってくれたんですよね。なんかそれがすごい嬉しくて、それを脚本に書き起こしたんですよね。傷つきた目で。
さあ、1回目そろそろ終了なんですけど、ゲストの方にいつも今コロナ禍で緊急事態宣言を明けたんですけど、家でいることがすごく多いと思いますので、なんかこう今家で過ごす中でこれを見るとちょっと元気が出るよ、勇気が出るよというような一本、ご自身の監督作であってもなくてもなんですが、お勧めいただいたりしてたんですけど。
自分の作品あげるのも大変嫌なんですけど、森のいる場所って映画を前撮って、自宅に30年ずっと外を出なかった画家さんの一日の話だったんですけど、出かけられなかった時に結構なんか花とかすごい綺麗に見えたり、ちょっとしたことが気になったりとかしてて、意外とその何て言うんですかね、皮肉にも豊かな時間を過ごしてしまうみたいなことがあったような気がして。なんか森のいる場所はもしかしたらそういう雰囲気がどっかにあった映画だったんだなってちょっと我ながら思ったんで、もしよかったら見てください 自分の映画で手前味噌ですいま
とん
せ
で
ん、
もご
お
ざい
恥ず
ま
か
せん。
しいです。
ありがとうございます。山崎聡さんが画家さんの役で、奥さんがキキリンさん。 お手伝いさんですかね、3人の食卓がすごくやっぱり楽しくて。
そうですね、池谷信枝さん、とても言い訳ってございました。
確かにその今おっしゃってる、家から出ないがゆえにその豊かに見えるものが、
そうですね、なんか、はい、あんまりこう広さとかがそこまで必要だったのかどうかっていうか、ちょっと大きな話になっちゃいますけど、はい、なんか感じましたね。身近なもので十分感動できるのになって思ったりして。
本日ありがとうございました。最後にちょっと簡単にご挨拶いただいてもいいですか。
エコダの話とか、練馬の話とか、本当大学時代、あまりうだつの上がらなかった時代だったので、ちょっとなんかすいません、話づらかったんですけど、なんか今も、はい、そうやってなんかこう話すと面白かったなっていう、はい、なんかそういう、気分を掘り起こさせてもらってありがとうございます。とても楽しく話させてもらってありがとうございます。
ありがとうございます、うん、奥さん次回もお付き合いください、はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。